第一テサロニケ人への手紙5章12節をお開きください。5章12節です。前回の箇所でパウロは主の日について教えました。主の日とは神の裁きがこの地上に下る時でした。神は全ての悪、罪に対して裁きを下す日を定めておられます。しかしその神の裁きが、怒りがこの地上に下る前に、私たち教会は一挙に天に引き上げられます。これを敬虚と呼びましたね。そして旧約聖書で予言されている通り、主の日が来ます。主の日は信じない人々にとっては盗人のように来ます。人々が平和だ、安全だ、そのように言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますが、キリストを信じた私たちには盗人のようには襲うことはなかったわけですね。なぜなら神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと書かれている通りです。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架におかかりになりました。死なれ、墓に葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえられました。それによってキリストを信じた私たちもイエス様が復活されたように、その復活の体、新しい体、栄光の体に変えられる、そのような栄光の望みが与えられたわけですね。イエス様が再び戻ってこられるとき、まずキリストに会った眠った人たちがよみがえります。次に生き残っている私たちが一挙に天に引き上げられて、空中で彼らと、そして主と会うことになるわけです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになるわけで、パウロは互いに励まし、互いに徳を高め合いなさいというのが前回の箇所での彼の励ましであったわけですね。イエス様は花嫁である教会を、ご自分の教会を迎えに来られます。花嫁である教会は花婿なるイエス様が戻って来られるまで、それにふさわしいものとして成長し続けなければなりません。今日の箇所でパウロは教会におけるふさわしい人間関係について教えています。私たちの過去はイエス・キリストを信じる信仰によってすでに全ての罪が許されました。あなたの過去はもう許されています。そして前回まで学んだように、私たちの将来っていうのはもうすでに決められてて、イエス様が、栄光の体に変えられたように、私たちもそのイエス様を待ち望む信仰によって栄光の望みがもうすでに与えられているわけですね。しかし私たちは今にしか生きることはできません。過去は許され、将来は、希望が輝いてます。栄光に輝いてます。あとは必要なのは今ですよね。今現在をどう生きていくか、今を幸せに生きるために、祝福された人生を歩むために、キリストを信じた私たちにとって教会生活というのはとても大切なんですね。なぜなら教会はキリストの体だからなんです。以前は私たちは神を知らず、神から遠く離れていました。しかし神が私たちを近づけてくださり、ご自分の交わりの中に、すなわちキリストの体の中に、教会の交わりの中に加えてくださったわけです。教会の頭はキリストです。私たちはその器官の一つ一つで、私たちがキリストの言葉につながって、そして互いの間が愛にあって結び合わされるなら、平和な幸せな生涯を過ごすことができます。そして教会での健全な関係づくりが、家庭や職場、そして学校での人間関係に多くの祝福をもたらしていくわけですね。パウロは今日の箇所で教会の指導者たちとの関わりについて、また信仰の仲間との関わり、さらには全ての人との関わりについての原則を教えていますので、そのことを一緒に学んでいきたいと思います。それでは5章の12節と13節を 一緒に朗読したいと思います。第一テサロニケ5章の12節ご一緒にどうぞ、はい、兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。13節、その勤めの家に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。パウロはここでキリストを信じた私たちが教会の指導者たちに対してどのような姿勢を持つべきか、実際的な3つのことを勧めています。兄弟たちよと言っているように、彼は使徒として命令しているのではなく、友人のような気持ちでお願いしますと言っているわけですね。というのは人から強制されて義務的にやったとしても、もしその人の心から出たものでなければ何の意味もないからですね。私たちは教会の指導者たちに対してどのような態度を持つべきでしょうか。第一にパウロはここで教会の指導者たちを認めなさいと12節で言ってます。テサロニケの教会はパウロによって始められた教会でした。彼は3週間この町で福音を述べ伝えできたのがこのテサロニケの教会でした。しかし迫害によって町を去らなければなりませんでした。残ったのは信仰を持ち始めの人たちばかりでしたね。で、彼は立ち去っていくわけで、おそらくどの町でも彼がやってきたように、彼は行く先々の町々でその町をが教会ができたらすぐに長老たちを選んで祈って主に委ねたと、使徒の働きの14章の23節には書かれていると同じように、このテサロニケの町を迫害で去っていかなければならなかったわけですが、祈って数人の人を教会の指導者としてリーダーとして任命したことでしょうね。で、教会の指導者としてふさわしい資質っていうのはどのようなものか、第一テモテにそれ書かれてますので、ちょっと今のところ押さえていただいて、第一テモテの3章を開きください。テサロニケのすぐ次の手紙ですね。第一テモテの3章の1節にこう書かれています。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。まあこれが指導者としてふさわしい資質であるわけですが、まあもちろん完全な人などいないわけですね。ある程度これらのことを満たしている人が指導者としてふさわしいというふうに聖書は教えています。私は17歳の時に信仰を持ちました。ですぐに神学校に行ってもっと聖書を学びたい、神様が召しているのであれば牧師になりたいな、素晴らしい神の言葉を教えるということほど尊いことはない、そのような思いが与えられました。しかし神様は別の方法で私を訓練してきました。それは仕事をしながら教会に仕えるっていうことでした。で、家庭を治めて教会に仕えていく。で、救われたのは厳格な日本キリスト教団でした。 おじいちゃんおばあちゃんたちがいる伝統的な教会で救われ、そして2年後に神様は開拓教会で使えるように導きました。それは救われた時の教会と全く真逆の激しいペンテコステの教会で、私は10年間主に仕えさせてもらい、でその後家の教会で4年間仕えて、まあ、それから神は東京に不思議な方法で住むように導いたんですね。でそれは私が35歳、15、16年前の話 で妻が34で、上野ひかりが小学校の3年生で、愛花がまだ小学校1年生でした。でそこで私が求めていたのは、とにかく聖書を創世記から黙示録まで順番よく教えてくれる神の言葉をもっと学びたいと思ってたわけですから、そのような教会を探して東京をあちこち回ってて、神様がそのような教会に導いてくださって、その教会はカルバリチャペルの影響を受けた教会で、聖書全体を教えることを大切にしてた教会であったわけですね。でずっとそこで私は仕えていくのかなって思いがあったわけですが、不思議と4年経った後に神様が沖縄に再び戻るようにって思いが与えられて、沖縄に、10年ちょっと前に帰ってきたんですね。でその時ちょうどアメリカからカルバリーチャペルの宣教師が沖縄に開拓伝道で来てて、でその教会で3年間主に仕え、そして3年後に、那覇で教会が始まったわけです。最初は、オロクジャスコの近くの事務所を借りて、私の家族と、まあ、みんなで 7,8 名ぐらいの礼拝からスタートしたわけですが、神様が祝福して人々を加えてくださり、そして今のこの場所へと導いてくださったわけで、全て神の導きであり、神の祝福です。神の栄光をお返ししたいと思いますね。で今後神様がどのように教会を導くか分かりませんが、教会は神が始めたものなんです。人が始めたものではありません。イエス様は、私は私の教会をこの岩の上に建てるとおっしゃいました。この岩の上とは、イエスがキリストである、イエスが主である、そのような正しい信仰告白をして 上に教会は建てられていく。もちろん教会は建物ではなく、主を信じている人たちの群れですね。イエスキリストを中心にしている人たちの群れが教会であり、神を愛し人々を愛しているわけで、イエス様は、私は私の教会を建てるとおっしゃった。人が建てていくのではなく、神が始めて、神が導き、神が完成させていくわけです。イエス様は間もなく戻ってこられる。これが私たちが前回まで学んだことです。私たちいつも備えておかなければいけないわけで、個人的にいつも主を見上げたい。そして互いの信仰を励まし合う。そのようにして神の教会が立て上げられていくわけで、神様はご自分の言葉を持って私たちを養ってくださるわけです。私たちが健康であるのは、毎日朝昼晩バランスよく食事を食べるからですね。食べなくなっちゃうと、私たちの体は元気を失い、で病原菌によって体は蝕まれてしまうことがあるわけですが、健康の秘訣はしっかりとバランスよく食べるということ。同じように私たちの心の霊的な健康は、神の言葉をしっかりと食べるということ、神の言葉によって養われる。神様はいつも私たちを御言葉で養い、そして良いことをしてくださる。故に私たちは神にいつも感謝さらにしたいですね。で私は、まあ、教会を任されている者の一人として、先ほど読みました4節と5節第一テモテの3章の4節と5節の、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することが できるでしょう。この言葉がいつも私の心に響いてくる言葉なんですね。で、私の優先すべき務めはまず自分の家庭を治めることだと思っています。で、家庭を治めることができないのに神の家族である教会のお世話をすることなんてとてもできるはずはないですね。まあ、私の妻がもし私の務めに対して悲しんでいるとしたら、私は牧師としてふさわしくないわけです。家内といつも喧嘩をしているのに、皆さん平和でいましょうということは言えないわけですよね。で、子供たちが悲しんでいるのに、私の務めを喜んでないのに、私が牧師の務めにふさわしいはずはないわけですね。しかし、神に感謝のことに、私の妻も子供たちも喜んで私の務めを応援してきました。私が今の働きを続けられてきたのは、家族の理解と支援があったからですね。もちろん、神の助けと皆さんの祈りがあったということは、言うまでもありません。ですからどうぞ、今まで通り、今後もまた私のために、また私の家族のために祈り、励ましてください。主にあってよろしくお願いします。さて、ここでパウロ、彼は12節で戻りますが、教会の指導者たちの3つの働きを述べています。まず、指導者たちは教会の人たちのために労苦する人であるということです。パウロがそうでした。彼は汗水流して一生懸命働いて福音のために労苦しました。で、コロサイの一章、ちょっと開きましょうか。開ける方はすぐ右側です。コロサイの手紙の一章の28節で彼はこう言ってます。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くして、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。成熟した信仰者として、クリスチャンとして成長させるために教えている、戒めている。29、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって。パウロは自分のうちに力強く働くキリストの力によって、彼は自分の能力や力でやっているという、そのような意識は全くなかった。自分のうちに働くキリストの力、御霊の力によって労苦しながら奮闘してますと彼は言っているわけですね。私たちはもうずっとパウロの手紙を学んでいるように、彼の本当に労苦はすごかったですよね。で、誰よりも多く福音のために彼は労苦してきました。それは神の恵みを深く知ったからです。で、次に、指導者たちというのは教会の人たちを指導する人だとパウロは言っています。ペテロはこう進めているんですね。第一ペテロ、左側ですので、どうぞ開いてもらえますか。後ろの方です。イエス様の一番弟子だったペテロの第一の手紙の5章で彼はこう言っています。そこで、私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。4節、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。ペテロが言っているように、指導者たちというのは利得を求める心からではなく、また人々を支配するのでもなく、操作するのでもなく、人々に仕える人たちであるということですね。そして、指導者たちは霊的に成熟した人たちで、神の言葉をで人々を養い、ふさわしい方向性を示していく、指導していくもの、それが指導者の働きであるということです。そして、 指導者たちは第3にパウロは教会の人たちを訓戒する人であると12節で言っています。訓戒する、戒める。使徒の働きの20章、ここも開ける方は開いていただけますか。福音書は4つあって、使徒のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そしてその次が使徒の働きです。イエス様が天に帰られて聖霊が下り、そして使徒たちを通して聖霊の働きによって、力によって力強く福音がエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらにローマ、地の果てまで福音が広げられていく様子が書かれているのが使徒の働きで、その使徒の働きの20章でパウロはこのように言ってます。20章の31節ですから、目を覚ましていなさい。私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。32章に朗読します。はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。ここにあるようにパウロは3年の間、夜も昼も涙とともに彼ら一人一人を訓戒し続けてきた、そのことをどうぞ思い出してくださいと言っているわけですね。神の言葉によって訓戒し続けたという。神の言葉は生きて働いています。私たちを養います。私たちを励まします。そして私たちを正しい道に導く。歪んでたらそれを矯正して正しい道に導く。これが神の言葉です。御言葉に従うと私たちは幸福になります。祝福を受けます。背くと祝福から逃れていくわけです。で、指導者たちの務めは何なのか。それは神の言葉によって人々を正していくということですね。このように人々の間で労苦し、指導し、訓戒している人たちをパウロは認めなさい、重んじなさい、そのようにお願いを第一にしました。第二に、パウロは教会の指導者たちに対して愛を持って、13節に愛を持って深い尊敬を払いなさい、第一テサロニケに戻っています。愛を持って深い尊敬を払いなさいとお願いしています。私たちが指導者たちを尊敬するのはその務めのゆえにって13節の頭にありますね。その人たちのタイトルのゆえではないということです。その人たち何か優れているとか能力があるとか人格的に素晴らしい人だから尊敬しなさいと聖書は言ってなくて、その務めのゆえに尊敬を払うように、神がその人をその務めに任命したゆえですね。神様が立てたという。そのことをローマの13章の一節にはこう書かれています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。私たちの幸せのため、祝福のため、神様はこの世界に権威をの上に立つもの、指導者を置いたという。政治の世界もそうです。私たちはその人たちのために祈る必要があるわけですね。そして神はご自分の教会にも指導者たちをお立てになり、ご自分の栄光を教会を通して表したいわけで、その指導者たちを尊敬しなさいとパウロはお願いをしているわけですが、じゃあどうしても尊敬、指導者たちを尊敬できなかったらどうしますか。大丈夫です。その時はまず祈ってください。祈るっていうことですね。で、神様が立てたわけですから、あなたの心を変えて指導者たちを尊敬し、 愛する心が与えられるように祈ること。まあ指導者たちも人間ですから当然欠点があるし弱さがあるし足りないところ気づかない点もたくさんあるわけですね。私も全くその通りです。同じです。で、私の妻と子供たちがそのことをよく知っているわけで、まあそれでも私の家族は私のことを愛してくれているわけです。また皆さんも私のことを愛し、受け入れてくださっていることをとても感謝しています。どうぞ私のためにも続けて祝福をお祈りください。さあ、じゃあ祈るんですけど、いくら祈ってもいくら努力してももう自分は、無理です。指導者たちを尊敬できません。どうしたらいいんですか。その時は尊敬できる指導者のところに行って主の言葉によって養われてください。で、その言った教会のやり方に従うということですね。その指導者に従っていく、もう原則はどこでも一緒です。そして忠実に主に使えるということですね。大切なことは主があなたをどこの教会に置いているかということだけです。主が置いているとあなたが信じている教会で主が立てた指導者たちを尊敬するように、これが聖書が教えていることなんですね。で、パウロはここで指導者たちを愛を持って深い尊敬を払いなさいとお願いしてますが、愛を持って尊敬するというのはどういう意味なんでしょうか。愛を持って尊敬する、尊敬するのはただ口先だけではなく愛情を示していく、ね、で、愛っていうのはそれは態度に現れますし行為としてこの愛が出てくるわけですよね。で、パウロの手紙の中でガラテヤの教会のパウロに対する愛情表現は目を見張るものがありましたね。ちょっと戻って見てみましょうか。ガラテヤの4章の13節でパウロはこう言っています。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。すごい歓迎の仕方ですね。パウロの福音を伝えて、このガラテヤの教会の人たちはパウロの、まあ、肉体的なハンディがあったようですね。でも彼らはそれを軽蔑したり嫌ったりしないで、かえってパウロのことを御使いのように、いやそれ以上にイエス様自身を受け入れるかのように彼らは迎えて喜んで歓迎をしたということです。15節見ると、それなのにあなた方の喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために明かしますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。パウロは目が、ここから目が悪かったんじゃないかっていうのが言われているわけですけど、だからあまりにも目が悪いから、もうパウロにこの目をえぐり出してあげたいな。わかりますね、親だったら本当に子供が、病気の時に変わってあげたい、そのような普通に心境の愛情があればそのように自分のものを与えていきたいわけです。で、ガラテヤの人たちはそのような愛情をパウロに持ってたって。御使いを迎えるようにイエス様自身を歓迎するかのように彼らはパウロを歓迎した。そしてパウロが必要であれば私のこの身も与えたい、それぐらいの気持ち愛情があったわけで、それぐらい尊敬したということですね。まあそれなのにということで残念ながら彼らは変わってしまったようです。もうすでにガラテヤで学んだようにパウロの使徒職を、使徒であることを否定する人たちが現れて、コロッと変わっていく人たちがいたということ。 イエス様はヨハネの13章の20節でこう言われました。ここ有名なところですので開かなくてよろしいかと思います。誠に誠にあなた方に告げます、私を使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私の使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。イエス様を受け入れる者はイエス様を使わした父なる神を受け入れるのと同じであるという。そしてイエス様がご自分の働きのために主に使える指導者たちを送り出すわけですが、立てるわけですが、その指導者を受け入れるということはイエス様自身を受け入れることと同じであるということですね。でも欠点のない、失敗のない、失敗しない指導者などというのはどこにもいないわけです。ですから欠点失敗を多めに見て、主が立てた指導者として認めて、そして愛を持って深い尊敬を払ってくださいとパウロお願いしているわけです。でそのような態度でいるならば、指導者との間に麗しい関係が築かれるわけですよね。でもし麗しい平和な関係があるのであれば、指導者たちは喜んで神の言葉を教えることができるわけです。ですから第3にパウロはこうお願いしているわけですね。さあ5章の13節に来ますが、後半の方にお互いの間に平和を保ちなさいという、これが第3にパウロがお願いしていることです。指導者たちとの間に平和を保ちなさい。私たちはイエス様を信じて喜んでます。そしてもっとイエス様のことを知りたい、霊的に成長していきたい、私たちはそれを願ってますし、神もそのことを願っておられる。あなたがイエスキリストの姿に変えられていくこと、これが神のあらかじめ定めておられることなんです。で御言葉によって私たちを成長させていくわけですが、あなたの私の霊的成長を妨げる原因の大きな一つは、指導者たちの間に不和や不一致、争いがあるとあなたの霊的成長は妨げられていくんです。なぜなら神の言葉を神の言葉としてもう素直に受け入れることができなくなるからですね。自分の内側に反発心があると入ってこないわけですね。でもし不平不満があるのであれば、あなた自身の益にならないと聖書は教えています。そのことをヘブルの手紙でこう言ってるんですね。ちょっと開ける方後ろの方、今日少し聖書を開く機会が多いですが、13章の17節、一緒に読みたいと思いますね。ヘブルの13章の17節、ご一緒にどうぞ、はい、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。指導者たちが嘆いてしまうと私たちの益にならないという。しかし指導者たちが喜ぶと皆の益になるという。教会はキリストの体です。キリストが頭です。神の願いはあなたが幸せな祝福された人生を歩むこと、キリストの姿に成長していくこと、でそのために神の言葉によって養われて霊的に内側から成長していかなければいけないわけなんです。神は私たちの成長のためにご自分の教会に指導者たちをお立てになりました。指導者たちの務めは神の言葉を教えるために労苦することです。そして人々を導き、道が外れた人がいるのであれば、それを正すために戒めます。 どうぞその務めをよく理解してください。そして指導者たちがその務めに忠実なら、その務めのゆえに聖書が教えるように彼らを認め、愛をもって深い尊敬を払い、平和な関係を保ち続けてください。そうするならば教会はいつも平和があります。そうするならば愛と喜びに満ち、神の栄光が教会を通してさらに表されます。そしてあなたの心は聖霊の喜びで満たされて、祝福された日々を送ることができ、家庭において、職場、学校において祝福を流す神の器として、あなたは神に用いられることでしょう。さあ最後に14節15節学んで終わりたいと思います。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、正直なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。15節一緒にどうぞ、はい、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。パウロは指導者たちに対する態度を述べた後、ここでは教会の人たちへの態度、さらにすべての人への態度について述べています。まず彼は気ままなものを戒めなさいと勧めました。この気ままなものっていうもともとの言葉の意味は、隊列を、兵隊がこの隊列を離れて行ってしまった、その兵隊のことを意味する言葉でありました。でテサロニケの教会にはイエス様が再び戻って来られる、その再臨が近い、そのようなことで熱狂的になりすぎて仕事を辞めてしまった人たちがいたわけですよね。そして仕事しないわけですが、当然経済的に厳しくなる。で食べるものがなくなってくると、夕飯時にみんなの落ちて食べてしまう。で最初はいいんですけど、それがずっとそういうことになると、当然経済的な迷惑を、全体にかけてしまう。でパウロはそのような気ままな人たちは正しい生活をするように、落ち着いた生活をするようにしなさい、そのように戒めなさいと進めているわけですね。で次に彼は正直なものを励ましなさいと進めました。正直なものっていうのは、迫害や困難によって、勇気を失って意気消沈してしまった人たちのことです。そのような意気消沈している人たちに対して戒めるっていうことは良くないですね。そういう人たちにはむしろ励ましが必要である。私たちはみんなに同じようにやるということではなくて、その人がどういう状態なのかよく見ないといけないわけで、そういう人たちは励ましなさい。でも人の励ましには限度があるわけで、しかし神の言葉は私たちの心の深い部分まで慰めを与えるわけです。神は慰めの神です。神はどのような苦しみの時にも、あなたがどんなに苦しんでても慰めることのできるお方です。それが第二コリントの1章の4節には書かれています。後で読んでみてください。詩編の46の1節にはこう書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、神が私たちを助けてくださる。苦しい時にそうしてくださる。私たちの避難場所、私たちの力は神ご自身にあるわけです。さらに第二テモテの一章の四節にはこう書かれています。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、何でした、力と慎みと愛の霊である。このようにパウロは正直な者たちを励ましなさいと勧めました。それからまた彼は弱い者を助けなさいと勧めています。で弱い者っていうのはローマの14章1節にあるように信仰の弱い人たちのことです。 彼はこう言ってます。あなた方は信仰の弱い人たちを受け入れなさい。その意見を裁いてはいけませんと、ローマの14章の一節で言ってます。でその人たちは聖書の知識が欠けているので、真の知識がないので、今までの習慣や本人の理解で食べ物や日にちなどにいろいろこだわったり、でいろいろなことにつまずきやすい人たちなんです。でそのような弱いものを助けてあげなさいとパウロは勧めています。またすべての人に対して寛容でありなさいとも勧めています。いろいろな人たちがいますね。で先ほどの14章においては気ままなものがいましたし、小心なもの、弱いもの、いろんな人がいて、みんな同じではないわけです。人が成長するためには時間がかかるわけで、忍耐の限りを尽くして寛容な心で教え諭し続ける必要があるわけで、全ての人に対して寛容でありなさいとパウロは勧めています。さらに15節を見ると、悪をもって悪に報いないように気をつけなさいと勧告しています。誰かから悪いことをされても仕返しリベンジは考えないこと、なぜなら復讐は主がすることだからです。じゃあ私たちは何をしたらいいんですか。聖書が進めているのは、私たちはリベンジではなく、お互いの間で、そして全ての人に対してパウロはいつも善を行うように努めることですと勧めています。いつも善を行うように、悪にもって悪を返すのではなく、かえってその人に良いことをしてあげる。そうすればすべての人と平和に過ごすことができます。神は平和の神です。神は平和の神です。神はキリストの十字架の血によってご自分と私たちと和解させてくださいました。私たちはすでに神との平和を持って得ているわけですね。そして神の願いは、私たちが神と平和を得ているように、すべての人と平和に過ごすこと、これが神の願いだろう。神はご自分の教会を通して栄光を表したいわけで、その秩序として神が立てた指導者たちと平和を保つように、そして信仰の仲間たちと平和の絆で結ばれるように、でさらにそれが全ての人に対して平和に過ごすように、これが神が私たちに望んでおられることです。イエス様はマタイの5章9節でこう言われました。平和を作る者は幸いです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。私たちはすでに神の子供です。以前は暗闇、夜のものでした。しかしイエス様によって私たちはもうすでに救われ、神の子とされ、昼の子供、光の子供とされました。光の子供にふさわしく、すべての人との間で平和を作り続けるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが御子を与え、私たちの間にあなた自身が和解の道を備えてくださったことを覚えて感謝します。どうぞ私たちが平和を作るものとして、聖書の進めている通りに全ての人と平和を築いていくことができますように、主の御霊が私たちを内側から作り変えて、キリストの姿へと変えていってくださいますようにお願いします。今朝の御言葉を感謝し、主に栄光を返して、イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アメン。